ふるさとラジオの時間が参りました。11月に入り、秋も一段と深まってまいりました。ラジオを聞きの皆様はもうどこかでもみじ狩りを楽しまれたでしょうか。この番組は京都府京丹後市にあります FM 丹後と京都市内にある京都三条ラジオカフェ、この2つのコミュニティ FM 局が共同してお互いのスタジオを結んで、京都市内ではまだまだ知られていない丹後地方の情報をたっぷりとお届けしよう、そんな番組です。私はこの番組のパーソナリティ、松岡千鶴です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、 FM 丹後のスタジオにはこの方がいらっしゃいます。どうぞ。
はい、ありがとうございます。京丹後市観光協会の小畑宮子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。小畑さんは第1回目の前回はちょっと風邪気味というお話でしたが、どうでしょうか。もう治られましたか。
はい、はい、そうですね、やっと咳の方も止まりまして、つい、そうですね、4日ほど前まではまだコンコンコンコン咳をしてたんですけれども、治りました。
あ、そうですか。私はあの前回の収録が終わって、その後にもうこんな風邪をひいてしまいまして、もう1週間以上経つのに治らないんです。はい、どうしたら治るでしょうね。
すごくこの時期の風邪って長引きますよね。
そうですね、やっぱり美味しいカニを食べるっていうのがいいでしょうかね。
そうですね、やっぱり美味しいもので栄養をとっていただいて。
はい、わかりました、はい、そして睡眠をとるということでしょうかね。
そうですね、
はい、さてこの番組は毎回ステージ、素敵なゲストを FM 丹後のスタジオにお迎えするんですが、さあ今日のゲストは京丹後市で農業をされ、中川自然農園を経営されているという中川秀夫さんにお越しいただいております。中川さん、こんにちは。
中川秀夫です。どうぞよろしくお願いします。
はい、京丹後市といっても、広うございますが、どのあたりでそういう自然農園を営んでいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、皆さんよくご存知の天の橋立から、車で20分ほどの大宮町で農業をしています。
あ、そうですか。広さどれぐらいあるんでしょう。
そうですね、大体ですけど、10ヘクタール弱の農地を経営しています。
そうですか。はい、それでは中川さんには後ほどゆっくりお話を伺いたいと思います。この番組は NPO 京丹後コミュニティ放送と NPO 京都コミュニティ放送が京都府地域力再生プロジェクトのご支援でお届けしております。京都ふるさとインフォメーションのコーナーです。このコーナーでは京都市内の最近の話題、動きをお伝えする、そんな、コーナーなんですけれども、京都市内ももうぐんと秋が深まってきました。私はこう中心部に住んでいますので、やっぱり木が少ないんです。で、あ、紅葉がこれぐらい進んだなとか、そういうことがなかなかわからないというのが、その都会の悲しさというか、本当に出かけないと秋を感じることができないという、そういう、残念だなと思う今日この頃なんですけれども、とはいえ、京都という街はライトアップが、今週末あたりから行われたり、こう秋を楽しむ観光客で大変にぎわいます。さて、そんな京都から前回もお伝えしましたが、丹後での田舎暮らしを実際に体験できるツアーが、あるという、前回ご紹介したんですけれども、これは11月24日土曜日、25日日曜日、1泊2日で、 この田舎暮らしを体感しよう、インターン号っていう、そんな感じなんですけども、締め切りが11月20日で、現在9人の方が応募されているということです。この行き先は京都府北部の京丹後市、海あり山あり自然に恵まれた食の王国。どうでしょうか、FM 丹後にいらっしゃるお二人、この丹後は、海あり山あり自然に恵まれた食の王国っていうふうにご紹介しましたけれども、小畑さん、それから、今日のゲストの、はい、お二人はどんなふうにこう一言で丹後をご紹介していただけるでしょうか。中川さんと小畑さん。
じゃあ私の方から、
はい、
そうですね、やっぱり丹後は今日本海が少し荒れてきているんですけれども、冬の風物詩ともなる日本海の荒れ具合、これを見ていただくのも自然の自然のこう荒れた海もすごく素敵なんですよ。これもまたで、やっぱり自然で一番、秋を感じるといえば、稲こきをした稲ですね。稲木にこう稲が下がっている感じがですね、やっぱり田舎に来たなっていう感じもするんですけれども、今秋とその冬との今歪みの感じですね、これで紅葉も見て、
狭間ということですね。
そうですね、はい、で紅葉も見ていただいて、これからだんだんと寒くなってきますけれども、自然の強さも見ていただける、そんな大自然の田んぼだなと思います。本当です
ね、日本海というのはこうよく天気がしぐれますよね、特に海沿いは。はい、中川さんはどうでしょうか、その京丹後の良さというのはどんなところにあるというふうに思ってらっしゃいますか。
そうですね、四季も感じることできますし、京都市内であればね、冬となるとなんですかね、小雪がちらつく程度 で寒風で寒いって感じでしょうけど、京都市内の冬はそんな感じかも分かんないでしょうけど、ちょっと丹後の方ではやっぱ冬はちょっと雪がしっかり降るという。
そうですね、
で冬はやっぱり雪だと思いますし、まだまだ雪っていうか、冬は先の話ですけど、スキーもできますし、
鎌倉を作
って、スキーも鎌倉を作って、そこで持ち合えても、冬はなんか農業でいうでは冬はなんかちょっとダメかなと思ったりするイメージもあると思いますけども、冬は冬なりの遊びもありますし、やっぱなかなかこうい
ろんな楽しみがあるという京丹後ですね。はい、わかりました。さあ、この田舎暮らし体感ツアー in 京丹後は、行き先は京都府の北部の京丹後市と、それから朝9時京都駅バスで出発しまして、お昼には京丹後市に到着します。12時に昼食、これは丹後ばら寿司、そういうのがあるんでしょうかね。
そうですね、京都料理の丹後ばら寿司、甘く煮たサバのおぼろと錦糸卵が乗って、すごく美味しそう、美味しいんですよ。
そうですか、丹後に移り住んで、農業や民宿をやっておられるお二人からお話を聞く、そういう懇談会もあるそうです。2日目は田舎暮らし体験と空き家を見学するという、そういう工程になっています。そしてその2日目の15時3時に京丹後市をバスで出発して、京都には18時に帰って解散ということです。先ほども申し上げましたが、参加申し込みの締め切りは20日となっています。お問い合わせは京の田舎暮らしふるさとセンター電話075-441-6624となっています。電話075-441-6624です。はい、京都ふるさとインフォメーションのコーナーでした。お待たせしました、AWM 丹後のスタジオにいらっしゃる中川秀夫さん、改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、中川さんは京丹後生まれ京丹後育ちでいらっしゃるんですか。
はい、そうです。
はい、もうずっと京丹後、
高校卒業して、6年ぐらいは他の京都市内とか、京都府外にもで生活してました。
いろんな仕事も体験されたんですか。
そうですね、いろいろって、そんなたくさんじゃないですけど、高校は建築関係だったんで、建築関係の仕事や、あとガソリンスタンドとか、 あとまあ飲食店ですかね。
農業を今は一生の仕事にしようというふうに、思ってると思うんですが、はい、その農業にしよう、農業に就こうと思ったのは、農業を一生の仕事にしようと思ったのは何かこうきっかけとか理由っていうのはあるんでしょうか。
そうです、まあ、よく聞かれて何回もお答えするんですけど、まあ、それ京都市内でその就職している間に、また飲食店に勤めてる間ですかね、そのテレビのニュースとかにその外国の難民の方が、テレビで映って、まあ、食べるものに困ってる状況や映像を見て、じゃあ僕がそこに行って作ったらどうなみたいな、まあ、ものすごい漠然と安易な考えで農業しようと。で、当然やっぱりそこでは食べるもの、まあ、当然その難民に困ってる方っていうのは、まあ、食べるものを買うためのお金もないですし、そうなると、まあ、その身の回りであるもので多分農業もしなきゃいけないだろうと思ったので、まあ、ほんなら自然農法の方がいいんじゃないかと思って、そういう学べる学校にまた2年間行きました。
そうですか。そしてこの現在の中川自然農園はもう何年ぐらいやってらっしゃるんでしょうか。
もう今年で16年目ですかね。
16年。
はい、
この、まあ、自然農法というか農薬をできるだけ使わないという農業というのは想像以上にご苦労があると思うんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。
そうですね、まあ簡単に言ってしまうと、まあ、自然界のリズムをキャッチすれば割と簡単にできるかも分かんないですけど、逆にその自然界のリズムをキャッチするのになかなか時間と、まあ、労力って言いますかね、
はい、
はかかると思います。
そうですか、
はい、
まあ、そうすると自然とこう対話しながらっていう、自然が教えてくれるってそんな感じですか。
そうですね、はい、
いや、いいですね。中川自然農園の写真を何かで拝見したんですけれども、ずいぶん広いなと思ったんですが、広さってどうなんですか、はい、規模でいうと、その農業としては。
そうですね、まあ、うちもなかなか難しいんですけど、まあ、経営面積としましたら今10ヘクタール弱の面積で一応、
はい、
農園といいますかをやらせてもらっています。
どんなものを作ってらっしゃるんでしょう。
まあ、お米とあとまあ夏野菜が、まあ、うちメインでこれまでやってまして、まあ
例えばどういうものですか。
それで夏野菜はピーマンを代表して、あと、まあ伏見唐辛子、
万願寺唐辛子、万願寺唐辛子
を、まあ、今年は、はい、作ってました、はい、でも、今年、まあ、天候かなんかも分からないですけど、ちょっと段取りも悪かったもあるかも分からないですけど、まあ、野菜の方はなかなか甘くうまくできなかったですね、
はい、ちょっと気温が高すぎたということがあるんですか。
そうですね、あと干ばつとか、
はい、
雨も降れなかったっていう状況もありますんで、京都市内は結構降ってたと思うんですけど、こっち丹後はあんま全然降ってないっていう。
そうですか。その水がないっていう時は、はい、干ばつ状況のお天候の時は水はどういうところから補給するんですか。
まあ、山水だったりどっかこの川から水を引くんですけども、この干ばつっていうのが、まあ、こう近年ほんま 2,3 年ぐらいにひどくなったので、それまではそんなこと、まあ、適度に雨が降ってたんでそれほど困らなかったんですけども、今年みたいな天候、本当に、まあ、誰も言ってると思うんですけど結構初めてだったんで、
はい、
まあ、なかなか難しいですね。これまでの経験を生かせるんだけど、なかなかこれまで経験にないことが起きてしまうと。
そうですね、はい、近年は本当にそういうこれまでにない天候とか経験とか気象とかいろんなことがありますから、対応というのがなかなか難しいですよね。
そうですね、
はい、そしてスタッフの方が何人かおられると聞きましたけれども。
はい、今2人ですね。
あ、2人。そうですか、
はい、
はい、それは同じようにこう作業というのはされるんでしょうか。
そうですね、まあ、ほとんどもう、まあ、作業の方を覚えてもらう形になると思いますし、まあ、外ばっかりですね、まあ、僕がその分、事務的なことですかね、パソコンとかもやったりとか、あとそういう事務的なこともできるようになったんで、まあ、助かっていますけどね。
あ、そうですか。 そして最近まで直売所があったそうですね。
はい、そうですね。嫁がその、妊娠で、出産に入るので。
いや、おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、それでちょっととりあえず一回店を閉めようかなという形にさせてもらったんです。
そうですか、はい、農園でできたものをその直売所で、結構広い直売所、直売所の写真も拝見したんですが、
はい、
結構広い直売所ですよね。
そうですね、で僕もその冬とかには結構いろんな、京阪神だったりとか東京のに営業行ったりすると、やっぱりそのこういうものが欲しい、ああいう農産物が欲しいという、
うん、
やっぱりその京丹後はどう考えても農村地帯か、農業が基幹産業じゃないかなと思いますし、で農家さんもいっぱいいますし、で面積も多いですし、でそこで僕はちょっとこう橋渡し役ができればなと思って、直売所も、ちょっとこう、総合的に使うスペースも大きいの で、 でその関わってる農家さんから野菜を分けてもらって、それまた他の物流にもできたらいいなという形で、あそこの直売所も開かせてもらったんですけど、ちょっとこう人材がいなくなるので、とりあえず一旦
は、人材というのは奥様が
そうですね
いらっしゃら、出産を控えて、大事にするということで、
そうです、はい、
ですので、また
直売がちょっとできないですけど、あとその物流とかは別にそこの場所じゃなくても、自分の自宅のでもできますし、そういうことは今後はそれを続けていこうかなという形で思っています。
あ、そうですか、はい。こう将来的にはこの中川自然農園をどんなふうなものにしていきたいなっていうふうに思ってらっしゃるでしょうか。
そうですね、やっぱり皆さんも言ってると思うんですけど、できれば法人化にできればいいなと思ってますし。
法人化、
はい、
はい、ということはこう面積も増やし人も増やしということでしょうか。
はい、そうですね。あと何年かちょっと分かんないですけど、すればだんだんその集落的な農地もありますし、他の農地も多分空いてくると思いますし、そういうところ自分ができる範囲であれば積極的にこう借りて、耕作しようと。でそういうところ耕作して、例えばそのうちにこう、新規収納とか、研修できたい子があれば、うちで何年かその農業の栽培ですかね、野菜を作るなり、そういうのを学んでもらって、はい、独立してもらって、でそので野菜を作ってもらって、販売はうちの方がこうやるという、その研修して作ることを学んだんで、何年かまた独立して何年か頑張って作ってもらって、売ることは気にせずに作ってもらって、それまでうまくいけばまた自分でその研修した子が自分名義でどっか土地を借りて、また自分でその生産販売もすればいいかなというふうに思っています。
はい、売ることは気にせずにというお話がありましたけれども、中川さんは、近年結構農業に憧れるというか、なんかそういう方も多いと聞きますけれども、どうでしょうか。どんなふうにこう何かアドバイスというのがあれば。
はい、そうで、大体ですけど、3パターンあるかなと思うんですけど、
はい、
やっぱりその、専業で農業をされる、もちろん それには法人化の農業の会社に勤めるも入るんですけど、その一つと、あとはその、兼業でどっか働きながら農業するパターンと、あとはもう自給自足的な農業スタイルもあると思います。だいたいその3パターンになるんじゃないかなと思いますけども。
はい、そういう3パターンあって、それぞれ、その心構えとか注意点とかいろいろ違いがあると思うんですけれども、
はい、
そのアドバイスとしては、いろいろその十何年、経験されて何かあると思うんですが、それはいかがでしょうか。はい、
そう、どうですかね、農業楽しいし運動関連だからいっぱい来てよっていう感じは言えないですね。やっぱその農業自体本当に厳しいもんですんで、 簡単に農業したらいいとは僕も言えないですね。ちょっと前やったら言えたかも分かんないですけど、やっぱりその真剣にその農業をするという心づもりとか腹づもりがないと農業 できないですし、でさっきのその3パターンももっとまあ僕もあんま自分の中でも整理できないですけど、あの数字で例えば、専業だったらだいたいこれぐらいの売り上げがいきますよとか、兼業だったらこうですよとか、時期に作ったら、まあ、あんまりお金は得られないけど、まあ、こんな感じで楽しく農業できますよみたいな、そのなんかいろんなそのこれから農業しようっていう人に対して、まあ、こう何ですかね、情報が提示できるようになれば、多分農業しようっていう人は逆に言ったらその農業全然知らない人が多いと思うので、そういった情報がもっとこう提示できればなと思いますし、やっぱりその一人でもし農業を経営するなると作ったものをこの逆に売るっていうことがやっぱり一番難しいかなと思うんで、
そこがやはりその農業のビジネス化という売るというところがやっぱりポイントになるわけですね。
はい、
そうすると中川、この自然農園にこういろいろ学びに来られた方も売ることは先ほど心配せずにというところが結構こう助けになるっていう、そういうことになるわけですね。
そうですね、
はい、どうでしょうか、この日本の将来、自給率がこうなかなかアップしないというこの日本の農業の現状というのがあるんですけれども、アメリカのように大規模農法とかね、いろいろ、あるかと思うんですが、日本はやっぱりそういうものはそぐわないと思うんですけども、日本のこのこれからの農業の在り方というのはどういうふうにあるべきだというふうに思ってらっしゃるでしょうか。なんか笑い声聞こえましたけど。
結構難しい問題だなと思いましたけど、
自分はこうしたいっていうことでも結構です。はい、
そうですね、まあ、僕自身はまあ今の自分の農業スタイルでいけば全然その、まあ、不安はないって言えばちょっとあれかも分かんないですけど、まだまだやれる農業だと思いますし、まあ、僕自身もどこまでできるか分かんないですけど、やっぱその耕作放棄地があれば積極的にこう作って ものが作れるようにして、で次世代にこう農業をしてもらうというか、例えばもし自分のところでもしその耕作放棄地を作って作れるようになったけど、そこで収益性上がらなくても作れるようになれば次世代の子に任せば収益が得られるという、だからそのもしか自分の代ではどうか分からないですけど、そういう、まあ、先祖から受け継いだ農地をこう淡々と次世代に受け継いでいくことができれば、もっともっと日本も豊かな元の日本になるんじゃないかなと思いますし、
そうですね、やっぱり農地を他のものにしてしまうんじゃなくて、やっぱり農地としてこう持続し続けるということがやっぱり未来につなぐということにつながるかもしれませんね。
はい、そうですね、
はい、素晴らしいお話を伺ったところで、中川秀夫さんとは一旦お別れしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
丹後ふるさとインフォメーションのコーナーです。では、丹後周辺の情報コーナー、京丹後市観光協会の小畑、美也子さん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、では丹後と周辺の情報をご紹介のコーナーということで、京丹後市観光協会の小畑美也子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では11月6日カニの漁が解禁となります。
おめでとうございます。
ありがとうございます。やっぱり冬の王者、味覚の王者松葉ガニの解禁が、11月6日ということで、はい、活気づいてまいりました。ポスターの方ももうできましたし、はい、で、カニの解禁を迎えまして、3月中旬までカニの味を求めて内外多くの方がいらっしゃっていただけるということで、地元丹後の方でも心待ちにしております。また海の方のイベントをご紹介いたしましたけれども、11月10日から11月の11日、土曜日と日曜日なんですけれども、京丹後商工祭が行われます。
第4回目の京丹後商工祭ですが、内容は地場産品の展示、また販売もしています。そして、団体企業さんの作品展の展示エリアと3つのエリアが構成されていまして、ステージ上の方ではアトラクションも行われます。時間の方がですね、10日が11時から17時まで、翌日11日から、失礼しました、11日は10時から16時までとなっております。ご都合の疲れる方はぜひぜひお越しいただきたいなと思いますが、気になる場所の方はですね、京丹後市の八坂町丹後味わいの里で行われます。詳しくはですね、京丹後市観光協会、0772-62-6300 までお問い合わせください。そんなイベントがありますけれども、実はですね、京丹後のゆるキャラコッペちゃんはですね、
コッペちゃん、
はい、
コッペガニのコッペちゃん、
そうなんです。セコガニのことを丹後ではコッペガニと言うんですが、
言いますね、
はい、ゆるキャラとして、可愛らしいコッペちゃんが、こちら京丹後いるんですけれども、実はこの日はですね、イベントに呼ばれていまして、11日、お隣の町になっちゃうんですが、与謝野町のオータムフェスティバル2012に、お邪魔をいたします。ここでゆるキャラショーがありまして、ここにコッペちゃんも丹後をアピールするためにですね、出かけて PR をしてきます。
そうですか、コッペちゃんご苦労様です。
ありがとうございます。
はい、
そんな感じの、イベント情報ですけれども、まだまだ後半ありますので、はい、また次にご紹介させていただきたいと思います。
はい、なんだかんだ言ってる間にもう時間がなくなりました。はい、
早いですね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、中川さんどうでしたか。
あ、どうですかね、ちょっとわかんないです
そうですか。また
楽しかったです。
はい、ユーストリームという映像でもご覧いただけますので、はい、ありがとうございました。それではまた次回ということで、お二人にはお別れしたいと思います。この番組は京丹後市の FM 丹後と京都三条ラジオカフェを結んでお送りしました。ふるさとラジオ京丹後、丹後ふるさとラジオ。今日の出演の皆様は、ラジオカフェのスタジオには私松岡千鶴、そして FM 丹後のスタジオにはゲストの、中川、さん、中川自然農園の中川秀夫さん、そして、京丹後観光協会の小畑美也子さんにお越しいただきました。それではまた次回の放送までご一緒にごきげんよう言いましょう。ごきげんよう。さようなら。
さようなら。
さようなら。